相馬天音は金沢駅近くのビジネスホテルにいた。自分が帰郷していることは両親には告げていない。両親にはやりたい仕事に巡り合うまでしばらくバイトを掛け持ちすると告げてある。思う仕事に就くまで実家には帰らないとも言っている。これらの事情は京子も知っている。そうですか。
ああ、ここでお前がこっちの方に共狩りしてもやることなんかねえわ。当初の予定通りヤドルチェンコの令状待ちや。ほやからお前はそっちで過ごせ。
でも
相馬、過ごすんや。予定通りに
過ごす。
悪いけど休暇ってのはなし。これから剣徳と合流してくれ。
剣徳ですか。
ああ、あそこの課長には俺から話してほしい。
わかりました。片倉との電話を切った相馬は携帯のメッセージを確認した。2時間前にごめんなさい、今日は無理になっちゃった、本当にごめんというメッセージがあってから京子から何の連絡もない。バタバタしとれんろうな。そう言うと相馬は、おやすみ、無理しないで、また明日、とだけ送った。急に睡魔が彼を襲ってきた。このまま10分だけ仮眠を取ろう。県警と合流するのはそれからだ。相馬は目をつむった。金沢駅近くのビジネスホテルにチェックインした鍋島はシャワーを浴びていた。備え付けのボディーソープを手で泡立て、彼は全身にそれを塗りたぐった。そしてそのまま両手を頭に持っていき、髪の毛一つない頭にもそれを塗って、手早く流水で流した。ものの5分程度で全身を清め終わった彼はバスタオルで全身を拭き上げ、鏡に映る自分の姿を見た。
相変わらず汚ねえ体だな。
何で負ったものかはわからないが、彼の上半身の底かしこに大小無数の傷跡があった。鍋島はその中でも腕にある傷跡に目を落とし、それをゆっくりと指でなぞった。
久美子、感じるよ。お前を。
そう言うと彼は恍惚とした表情になった。彼は覗き込むように鏡に映る自分の顔を見た。
あの頃の俺とは似ても似つかぬ顔だ。そして髪の毛もない。今の俺を見てあいつは俺を思い出すかな。
鍋島は耳から顎にかけて指でなぞる。
俺には顔の感覚さえないんだよ。俺でさえこの鏡に映る自分が誰だかわからないことがある。相馬天音だっけ、お前。お前はどうだ。お前は誰だ。お前は誰だ。なんだ今の。あれ、俺すっげえ汗かいとる。
相馬は洗面所に向かった。
なんで俺の夢なんかに鍋島が。あれ？
顔を拭いて鏡に映る自分の姿を見た相馬の動きが止まった。
夢と同じ場所や。
これから健徳と合流してくれ。
健徳ですか？
ああ、あそこの課長には俺から話してほしい。
わかりました。
健徳って石川？背後から声をかけられたため片倉は振り返った。実は呆れ顔の道明がそこにいた。
ダメだよ、こんなところで指示なんか出しちゃ。
どこで聞き耳立ててるかわかんねえんだよ。片倉の真横に道明は立った。
なんでこんなとこで？
ダメ？
いえ、今すぐ電車乗んないとダメ。
あ、
ちょっと班長に話があるんだ。
片倉は周囲を見る。多くの人間が往来している。
場所を変えますか？
うん、ちょっと歩こうか。
二人は歩き出した。
どうも分が悪い。
何がですか？
近いうちに何らかの形でノビチョクが実戦で使用される可能性があるって話は国際的に話題になっていた。課長はそれをちゃんと頭に入れてて、最上さんの状況から瞬時にノビチョク使用の判断をした。で、結果として使用されたのはノビチョクで間違いなかったってわけだ。
はい、そうです。見事です。
けどその場から逃げちゃったじゃん、松永課長。
仕方ありません。正体を現した時点で我々公安特化の存在価値はなくなります。うちの人間ならやむを得ません。
そうなんだけどさ。
なんだけど？
目の前に倒れてる人間がいんのに救命活動もせずに現場立ち去るのはさすがとしてあるまじき行為だって鼻息荒くしてるお方がいるんだわ。
松永課長はのうのうと佐町に戻ってきて、現状の方じゃ最上さんだけじゃなくって駆けつけた看護師とか医師とかが被害に遭ってる。
サスカンは無事で民間人は被害。
そりゃ面白くないわな。
あの理事官、面白いとか情緒の話じゃありません。我々は先ほども言ったように公の前に出てしまった時点でその役目を終えます。筋論は確かに救護優先なんでしょうが、我々の存在をよくよく考えれば課長の取った行動は非難されるものではないかと。
班長、あんた課長の肝煎りだったよな。
あの、自分はそう思ったことは一度もありません。
あんたにもそのうち疑いが向けられるよ。
自分にですか？
ああ。
片倉はため息をついた。
まあせいぜい首洗っときな。
もう洗ってあります。
ほう。
でないとこの仕事できませんよ。
いつでも首にしろってか。
随分と開き直ったね。モグラと疑われてるぐらいですから、それぐらいの心づもりはしておかんと。
いちいち気に障ること言うね、班長は。
この道明という男、相変わらずつかみどころがない。気配を消して片倉に近づき、松永の近況を教えてくれたかと思えば、片倉を牽制する言動を挟んでくる。
今からどこに向かうんだ？愛金はどうした？
どこにも向かいません。ちょっと一人で考えたくて。
考え事なら警視庁でやれ。特攻キャップの長期利息は好ましくない。
てか理事官はなんでここに？
ん？
うんって、理事官は佐長で内調と連携取るんじゃなかったんですか？
ああ、そうだね。 理事官たるもの、今回の GG 案を受け各方面の調整にお忙しいはず。それがピンでノンキャリの自分にこんな平場で接触。自分は別にいいですけど、上は面白くないでしょうね。そうだろうね。よくわかんないお方です。あなたはならいい。まあ課長については自分は心配してません。あの方はきっとうまいことやってくれるはず。どうしてそんなことが言えるんだ。信頼ですよ、信頼。道明は片倉から視線をそらす。信頼ね。二人の間に沈黙が流れた。石川で何をする？境外監視です。何か掴んだのか？いえ。じゃあなんで？可能性は限りなく排除する。業務の一環です。今一つ班長の目論みが見えない。理事官。片倉は改まって同盟と向かい合った。自分は課長にこう言われました。課長が調べられてる間、捜査権限は自分に委任すると。俺も課長本人から聞いている。じゃあ少しの間は黙ってていただけませんか？だから俺はあんたに報告入れてんだよ。
部屋に入られた対応求む。
メモ用紙に書かれた文字を読んだ彼はそれをシュレッダーにかけた。部屋の中には自分の他に誰もいない。
意外と使えるな、これ。いが、み、た、い。
彼は指でズボンの継ぎ目をなぞったり、叩いたりした。
5の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやウェブサイトのコメント欄、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。5の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。